それでは声の司法11月号を始めます。特集市役所だより健康の情報などの順に紹介します。なお、お知らせしている催しや施設は中止延期や休館になる場合があります。最新の情報は各問い合わせ先へお問い合わせください。はじめに特集、別府の商店街で魅力再発見。市内には地域ごとに特色ある商店街が点在しています。地域の人々が集い支え合う町の拠点でもあります。今回は町を支える中心市街地の商店街の皆さんにそれぞれの取り組みについてインタビューしました。別府駅市場、大久保さん。全面リニューアル。1960年代の開業時から別府市民の生活を支える商店街として親しまれてきましたが、近年は空き店舗が増加し建物の老朽化も進んでいました。この状況を受けて貴重な生活文化の継承のため建て替えを含む全面的なリニューアルを行い、今年10月に一期工事エリアがオープンしました。令和8年に2期エリアを含め全面開業の予定。本来は昨年8月オープン予定でしたが、震災の影響や資材不足で工期が遅れました。仮店舗営業が長引き、店舗によっては金銭面の負担も大きかったと思います。それでも関係者で調整を重ね、ようやく形にできました。新しい取り組みとして誰でもチャレンジできる短期貸しのチャレンジショップやシェアキッチン、キッチンカースペースを新設しました。まずここでチャレンジしてもらい、若い人やこれから起業したい人などを後押しし、地域の活性化につなげられたらと思います。まずは散歩がてら雰囲気を味わいに来てください。リニューアル前からあるお店の看板はそのまま残っていますし、新しいお店も増えています。皆さん気軽にお立ち寄りください。別府くすぎん通り、梶原さん。明るくにぎわいのあるくすぎんを。最盛期は100店舗以上が営業していた楠木銀店街ですが、アーケードが老朽化し、地域住民の人たちから撤去を希望する声が上がっていました。リニューアル後は通りが明るく歩きやすくなりました。今後はこの通りの美化や維持に努めていき、小規模でもこの通りに人が来ていただけるように継続して、イベントを開催したいと考えています。通りにはキッチンカーが入るスペースがあるため、その場所をフル活用していきます。工事完了を記念して11月30日日曜日完成祭を開催します。くすぎんならではの飲食店や音楽なども盛り込んだイベントを計画しています。これからも地域の皆さんとの調和を大切にしながら活動を継続していきたいです。かつてのにぎわいを知る人には静かな通りに移るかもしれませんが、時代は巡るといいます。新しくなったくすぎんの空気を味わいに、ぜひ足を運んでみてください。弥生商店街、河野さん、深川さん。アートや音楽を生かした取り組み。河野さん。この通りは長年シャッターが降りたままの店舗が多くありました。老朽化で解体せざるを得ない物件もあり、管理交渉を重ね使い道を探ってきました。そこで商店街へ興味を持ってもらうために、貸しアトリエや弥生天狗の横のスペースで期間限定で地元大学生によるチャレンジショップを開催し、観光客、地元の人に楽しんでいただきました。 その他には獅子舞演舞、日本酒フェス、ワインフェス、路上ライブなど地域の皆さんが楽しめるイベントを多く開催しています。深川さん、別府は温泉以外に音楽にも関わりの深い町でもあると思います。音楽を楽しめるところが多くあることを知ってもらいたいと思い、商店街で音楽フェスの企画をしました。皆さんぜひ遊びに来てください。別府駅前通り、照山さん、おもてなしの心。別府駅を降りてすぐ飲食店や映画館、デパートなどが立ち並ぶ通りです。別府の玄関口となるところなので、おもてなしに力を入れています。最近はインバウンドの観光客がかなり増えたので、夏は竹細工を使用した温泉風鈴をお店の軒先に設置したり、ミストで暑さ対策を行いました。また民間事業者などとイベントを開催し、にぎわい作りに励みました。これから冬になるとイルミネーションを設置します。光が街を照らす景色はとても綺麗です。皆さんぜひ見に来てください。流川通り、沼田さん、懐かしくて新しい。流川は緑色の街灯がシンボルマークの古くからある商店街です。多くの著名人も訪れ、織田作之助の夫婦善哉など文学作品にもこの場所は登場しています。新しい取り組みとして e スポーツ大会の開催や、別府の昔の写真や地図を集めた展覧会を開催しました。展覧会では個人が持っている貴重な写真などもあり、多くの人が集まりました。また通り周辺の見どころや歴史史跡などを掲載した観光マップの発行やホームページのリニューアルも行いました。サイトではおすすめ散策スポットのほか、オリジナルキャラクター流れ川のカッパくんが動画で歴史を紹介しています。流れ川は懐かしさと新しさの両方を持っている通りです。近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
西宝寺通り、田村さん、皆に優しい通りに。この通りには多くの飲食店が立ち並んでいます。今後は通りで一致団結できるような取り組みを行っていきたいと思います。例えば増加するインバウンドに対するキャッシュレス化や多言語対応、お客さんの負担を減らすための駐車場確保、一方通行に観光客が迷い込むことがよくあるため看板を設置するなど、市民にも観光客にも喜んでもらえるような通りを目指しています。通り会一度皆様のお越しをお待ちしています。竹瓦工事、水口さん、新しい発見と感動を。竹瓦のアーケードは日本に存在する中でもかなり古いものと言われているそうです。空き店舗が多かったこの通りを復興するために、他にはなくここにしかないものを積極的に取り入れ、数年後には空き店舗はほとんど埋まりましたが、小さい通りのため今も財源確保が課題となっています。ただかっこいい通りにしよう、きれいにしようではなく、独自の路線を大切にし、来てくれる人に発見や感動してもらいたいと考えています。ソルパセオ銀座、松山さん、時代を超えて。この通りは戦後から別府のメインストリートの一つとして、市民だけでなく修学旅行や新婚旅行などの観光客でも大変にぎわいました。1955年昭和30年に初代のアーケードが完成し、現在のものは1978年昭和53年に建て替えられましたが、その際公募によりソルパセオ銀座という通称が決定し、今でも多くの人に愛されています。昔ながらのお店や新しいお店もあり、商店街を盛り上げるイベントも多く開催されています。 ぜひ遊びに来てください。梅園通り平野さん、歴史と風情が息づく。レトロな雰囲気のある梅園通りは、食事どころや居酒屋、スナック、資料館などの店が30軒ほど立ち並び、にぎわっています。この通りのコンセプトは、おめでたい幸せ通りです。地元の人や観光客に愛されている梅園温泉は、熊本地震で全壊してしまいました。その後、クラウドファンディングで全国からも寄付金が集まり、2018年に再建しました。今後も個性を生かしながらも地域と一体感を出していきたいです。実際に通りを訪れて歴史や文化に触れてみてください。皆様をお待ちしております。最後に、中心市街地以外にも商店街があり、地域を盛り上げようと頑張っています。今一度お近くの商店街に足を運んで、顔の見える関係を築いてみてはいかがでしょうか。続いて市役所だよりです。木漏れ日パークの令和8年3月オープンに向け、周辺の環境整備を進めています。主な整備内容、歩道の拡幅バリアフリー化、街路灯の LED 化、別府公園の北口を移設、旧北口も利用化、別府公園の北東口を新設、問い合わせ先、図書館競争交流局、電話 21-1777。 全国的にリチウムイオン電池による火災事故が急増し、大きな問題となっています。火災事故を防止し、安全な収集を行うため、正しい分け方、出し方にご協力ください。リチウムイオン電池が使われているものは、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、コードレス掃除機、セーバー、ハンディファンなど、身の回りのさまざまな製品で使用されています。出し方、1、拠点回収、平日8時30分から17時まで、1、別府市役所3階生活環境課、2、別府市リサイクル情報センター消防本部隣。回収対象、小型充電式電池、リチウムイオン、ニッケル水素2カド、モバイルバッテリー、加熱式タバコなど。なお、変形、膨張したのも回収可能。電極部に絶縁テープを添付してください。 2.JBRC 協力店清掃事業所にお問い合わせください。回収対象、 JBRC 会員企業のものに限る。持ち込める電池かどうか、事前に協力店にお問い合わせの上持ち込んでください。なお、変形・膨張したものは回収不可。電極部に絶縁テープを添付してください。回収場所に持ち込めない場合、1、指定ごみ袋不燃用、2、電極部に絶縁テープを添付したリチウムイオン電池などのみを入れて、リチウムなどと書いた紙をゴミ袋に貼る。2、不燃・燃やさないゴミの回収日に出す。なお、リチウムイオン電池などが内蔵された製品で、電池が取り外せないものを出す場合も同様にしてください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。
祝日のゴミ収集、11月3日月曜祝日、24日月曜休日は対象地区のゴミの収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 別府みんなにお米配布事業第2弾、お米券で生活応援事業。別府市では10月から2640円分の全国共通お米券1枚440円×6枚に引き換えができる お米券への引き換え券を無料配布しています。引き換え期間など引き換え場所、期間、時間の順に紹介します。時は別府店1階総合案内、なお駐車場2時間無料、11月30日日曜まで、天休日11月12日水曜を除く、10時から18時、朝日亀川南部出張所、11月14日金曜まで、同日曜祝日を除く、9時30分から16時、なお11月30日日曜を過ぎた場合、お米券の受け取りを辞退されたものとさせていただきます。必ず期限内に引き換えをお願いします。引き換え方法、市から郵送したお米券への引き換え券を必ずお持ちの上、引き換え場所のいずれかでお引き換えください。なお引き換え券をお持ちであれば、世帯主の人ではなく代理の人でも引き換えできます。問い合わせ先、別府みんなにお米コールセンター、電話 050-1720-2696、平日9時から17時。全国瞬時警報システムの一斉情報伝達試験、およびコスモキャスト動作試験、日時11月12日水曜11時、場所市内11カ所のサイレンスピーカー、内容緊急時の住民への迅速で確実な情報伝達のため、国が全国一斉情報伝達試験を行います。試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス 85-7699 まで。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。 11月は児童虐待防止推薦月間です。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう、DV など、ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、性的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、通報者の秘密は守られます。児童虐待の通告、通報は法律で課せられた国民の義務となっています。万が一、内容が間違いであったとしても、責任を問われることはありません。また、通報者の情報を漏らすこともありませんので、安心してご連絡ください。あなたの気づき、勇気ある通報が子どもたち子育てに悩んでいる保護者への支援につながります。連絡先、24時間対応、児童相談所全国共通三桁ダイヤル、電話189、いち早く、いつでも子育てホットライン、電話0120-462-110、 別府市子ども家庭センター光の園、電話 090-1348-0874、 電話 080-3371-0874、 平日日中対応、別府市子ども家庭科子ども支援係、電話 21-1239。 祝日のどく月曜から金曜の8時30分から17時、別府市美術館を拡張します。貴重な作品の展示スペースや美術館機能の拡充を図るため、男女共同参画センターの2階美術館に改修します。工事に伴う休館の予定はありませんが、工事中は観覧に支障をきたす場合があります。ご了承の上ご来館ください。問い合わせ先、社会教育課、電話 21-1587、 別府市美術館、電話 75-8710。 男女共同参画センターの貸し館トレーニング室を廃止します。男女共同参画センター2階の美術館への改修に伴い、10月31日をもって貸し館を廃止します。また現在休止しているトレーニング室を廃止します。廃止に伴い未使用回数券について払い戻しをします。受付期間、令和12年10月31日まで。なお詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、別府市男女共同参画センター、電話 21-8289。
11月14日は世界糖尿病デーです。知っていますか？自分の血糖値。血糖値とは血液中のグルコース、ブドウ糖の量です。膵臓から分泌される血糖値を下げるためのインスリンというホルモンが不足するか、分泌されても十分に働かないために、慢性的に血糖値が高くなる状態が糖尿病です。血糖値が高いとどうなる？予防するためには、血糖値が高い状態が続くと神経障害や網膜症、腎不全、三大合併症や動脈硬化を引き起こし、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な病気につながる原因になります。血糖値をコントロールするためには、定期的な運動やバランスの良い食事、規則正しい生活などが大切です。糖尿病の指標であるヘモグロビン A1C、6.5% 以上の人の割合は、大分県の平均より多く、男性では約7人に1人です。健康寿命の延伸に向けて、生活習慣の改善を図りましょう。別府市では、さまざまな健康づくりの支援を行っています。年に一度は検診を。血糖値はもちろん、ご自身の健康状態を把握するためにも、年に一度は検診を受けましょう。ノルディックポールの貸し出し。個人でも団体でも、ノルディックポールを1ヶ月、同日祝を含むまでお貸しします。場所、健康推進課、お日様パーク、南町。持ち物、本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカードなど。市営住宅、入居者募集。申し込み期間、11月4日火曜から12日水曜、抽選日11月22日土曜、一般公営住宅13戸、募集住宅を募集住宅名等、回数、入居基準の順に紹介します。青山 B 棟5階単身者家族、竹之内 D 棟2階単身者家族、向かい原 B 棟 4階単身者家族、上野口 C 棟3階単身者家族、扇山 A 棟2階単身者家族、西別府 C 棟6階単身者家族、平田4階家族、浅見再開発 A 棟3階家族、草園 C 棟1階家族、石田 B 棟1階家族、浜脇高層3階家族、西別府 A 棟4階家族、西別府 B 棟6階多家族、松原徳高賃4階若年夫婦、なお申し込み資格注意事項など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。 市営墓地使用者募集、受付期間10月31日金曜から11月18日火曜。書類の配布は10月31日金曜から開始します。募集墓地、募集予定数、野口原上野口町15墓、神奈川神奈川上3墓、亀川大和座平道19墓、芝生旧浜脇中学校上9墓。墓地区画使用料基準、墓地は12区画以下の広さ、野口原1区画につき4万円、その他1区画につき3万円。なお1区画は90センチ ×90 センチです。申し込み受付は墓地区画ごとに行い、申し込み者多数の場合は抽選で決定します。申し込みは1世帯につき1件。墓碑建立まで使用者の変更はできません。墓地使用料は期限内に一括納付していただきます。申し込み資格、次の条件をすべて満たしていること。1、別府市に住民登録がある。なお住民登録が確認できない場合、申し込みは取り消しになります。2、納骨できるお骨がある。3、現在同一世帯員を含め市営墓地の使用許可を受けていない。4、当選後1年以内に墓碑を建てられる。5、過去5年間に市営墓地の抽選で当選したことがない。辞退した人も含みます。申し込みに必要なもの、申請書、生活環境課窓口またはホームページからダウンロードできます。申し込み方法、期限内に生活環境課窓口または郵送。なお当選者のみ当選後に住民票、世帯全員、本籍と世帯主の記載があるもの、マイナンバーは不要を提出してください。抽選会、日時12月5日金曜13時から。場所、市役所5階大会議室。問い合わせ先、生活環境課電話 21-1134。 新年祝賀御礼会、日程令和8年1月8日木曜11時から。場所、杉の井ホテル杉の井ホール。会費1人1000円。申し込み方法、次のいずれかに会費を添えて申し込み、市役所2階秘書広報課、別府商工会議所、別府市観光協会、各自治委員。申し込み期限11月14日金曜。申し込み問い合わせ先、 合同事務局、秘書広報課内、電話 21-1123。
11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。夫、パートナー、交際相手からの暴力、DV、ドメスティックバイオレンス、セクハラ、ストーカー行為、性犯罪などは女性の人権を侵害するもので、決して許されるものではありません。このような問題でお悩みの時はぜひ相談窓口にお電話ください。なお、内容によって相談窓口をご案内しますので、別府市男女共同参画センターアスベップ相談室、電話 21-7820 へお問い合わせください。別府市戦没者追悼式、先の大戦において尊い命を祖国のために捧げられた戦没者の英霊に対して永遠のご冥福を記念するため戦没者追悼式を開催します。お申し込みは必要ありませんが、ご参列いただける場合は華美な服装は避けていただくようにお願いします。参列者には式典中に献花をしていただく予定です。日時11月14日金曜14時30分から、場所別府市社会福祉会館、上田の湯町、問い合わせ先人暮らし支援課、電話 21-1003。 別府ライブ、別府市職員にインタビュー、別府ウェルネス産後ケアサービスずっと。別府ウェルネス産後ケアサービスずっとは、お母さんの心と体のケア、子育ての悩み相談、お子さんの一時預かり、レスパイトなどをホテルや旅館で行う産後ケア事業です。育児に奮闘するママパパに休息時間を届け、育児不安の軽減や心身の癒しを図るとともに、別府の魅力を改めて感じていただける取り組みです。この事業を始めたきっかけは、別府の財産である温泉と地域資源であるホテルや旅館を生かして、産後のお母さんにリフレッシュの時間を届けたいと考えました。事業の内容は申し込み方法などを教えてください。対象は産後1年未満のお母さんと赤ちゃんで、今年度の定員は300組です。1泊2日の滞在中に助産師などによる心身の健康のチェックや赤ちゃんの預かりなどのケアを無料で受けられます。宿泊費は2万まで助成されます。申し込みはずっと公式ホームページからご希望の宿泊プランを選んで手続きしてください。どのような利用方法効果がありますか？お母さんと赤ちゃんが対象ですが、ご家族も同伴できます。宿泊費などは自己負担、お父さんや上のお子さん、おじいちゃんやおばあちゃんとの家族旅行として、またママ友同士でのリラクゼーションタイムとして、それぞれ同じ日を申し込んで泊まるといった使い方もできます。育児って気力や体力を使いますし、不安になることもあると思います。助産師のアドバイスを受けながらゆったりした時間を過ごすことで、心身の疲れが和らぎ、家族の絆を深めていくような時間になることを期待しています。利用者の声は、昨年度の利用者の満足度は非常に高く、 100% の人から非常に良いと回答いただきました。上の子供とゆっくり過ごせた、出産後初めて夫婦で食事ができた、心身ともにリラックスできたなど、多くのお喜びの声をいただいています。最後に一言お願いします。ずっとは多くの方に大変喜ばれている事業です。まだ利用されてない方はぜひお申し込みください。また市外在住の方も利用できる有料プランもっとも始まりました。ぜひ知り合いの方たちにご紹介ください。 問い合わせ先、子ども家庭課、母子保健係、電話 21-1117。 続いて健康の情報です。11月の肺がん検診、予約不要。受診は別府市に住民票がある人に限ります。市が実施する各種検診は受診方法問わず年度内1回のみです。肝炎ウイルス検診は一生に1回のみ。気になる症状がある人は直接専門医を受診してください。日程、場所、時間の順に紹介します。4日火曜、馬場公民館、9時から9時30分美容室ユニオンヘア駐車場、朝日が丘団地近く、10時から10時30分人権啓発センター、石垣東10丁目、13時30分から14時、13日木曜、古市第二温泉、9時30分から10時、大阪公民館新館、10時30分から11時、中央公民館、上田の湯町、13時30分から14時、次の人は自己負担金が免除されます。1、70歳以上の人、今年度中に70歳になる人も含む。2、生活保護受給者。3、住民票の世帯員すべての人に市県民税がかかってない世帯の人。4、満65歳から69歳で特定の障害などによる後期高齢者医療費保険者。なお、各種証明書が必要です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市健康推進課、電話 21-2188。 心の電話相談、予約不要。日時、11月6日木曜、13時から16時、12月4日木曜、18時から21時、なお1人30分程度。相談先、メンタルケアスペース猫。相談電話、電話 070-1068-2766。 心の相談会、前日までに電話で予約してください。匿名でも可。日時、定員、11月13日木曜、13時から16時、先着2人。11月27日木曜、9時から12時、先着2人。場所、申し込み、問い合わせ先、市健康推進課、21-2188。11月の心の健康相談会、日時、11月11日火曜、15時30分から11月4日火曜までに要予約。内容、精神科医師による精神保健医療福祉相談、認知症相談。場所、申し込み、問い合わせ先、東部保健所、電話 67-2511。
11月の日曜祝日の在宅当番医、診療時間9時から17時、日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。2日清瀬病院内科、野口中町、電話 25-1555。 矢田子どもクリニック、石垣東4丁目、電話 22-9557。 3日別府市医師会地域保健センター内科、西野口町、電話 26-4000。 松本小児科医院、北浜2丁目、電話 23-5215。 9日宮崎クリニック内科、亀川東町、 電話 66-0022、 江藤小児科医院、総園、電話 85-7881、 16日別府駅井の町内科糸町クリニック駅前町、電話 76-8500、 河野小児科医院、石垣西7丁目、電話 22-4429。 23日別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 26-4000。 古城小児科医院、小児中町、電話 67-5566。 24日別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 26-4000。 矢田子どもクリニック石垣東4丁目、電話 22-9557。 30日安倍内科医院、ほのめ、電話 66-6780。 松井小児科医院、おばたけ、電話 24-1911。 なお都合により変更になることがあります。問い合わせ先、市健康推進課、電話 21-2188。 続いてイベント案内です。2025別府市福祉祭り、市民と消防の集い、日時11月16日日曜、10時から13時30分、場所別府公園。内容、地震体験、消防車両展示、はしご車記念撮影、ちびっこレスキュー体験、放水体験、防災物品展示、救命処置体験など。なお、はしご車の試乗体験は行いません。社会福祉団体による販売ゾーン、ごちゃオリンピックワークショップ、相談ゾーンなど、明星幼稚園、別府鶴見ヶ丘高校吹奏楽部、別府小生高校書道部、響き七色コンペイトーによるステージイベント、ボランティアセンター祭り。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 26-6070、 市消防本部予防課、電話 25-1125。 くすぎんリニューアル完成祭、日時11月30日日曜、11時から16時、場所別府くすぎん通り。内容、別府小生高校吹奏楽部パレード、アーティスト演奏、キッチンカー、可動建築テントでの飲食、貸し販売、ワークショップなど。問い合わせ先、別府くすぎん通り会、電話 080-4274-5311。 視聴メッセージ、総第113回ライドシェア、介護や福祉、建設、別府の主要産業である観光でも人手不足、担い手不足が深刻化しています。現場のやりくりは大変でしょう。近年特に深刻なのは公共交通の担い手不足、バスの減便が相次いでいます。さらに観光需要が急回復し、タクシーにも乗りたいときになかなか乗れないという市民アンケートでの悲鳴も聞こえています。そこで別府市が開始したのが、湯けむりライドシェアグローバル。ライドシェアとは何か、簡単に言うと、一般ドライバーでも特定の講習を受ければアプリを使いタクシーと同様のサービスができる制度のこと。海外ではすでに社会に溶け込んでいます。 グローバルという言葉をあえて入れたのは、外国人観光客を主なターゲットにしたから。そうすることで、タクシー事業者の皆さんには、主に市民の移動に対して集中していただける、つまり役割分担して共存ができると考えたからです。実際にライドシェアも開始から5ヶ月で、5393件の乗車がありましたが、タクシー事業者の皆さんの営業成績にはほぼ変化がないと報告を受けています。市民の皆さんからも状況が改善したと喜びのお声をいただいています。しかしデータから見るとまだかなりの数を受け入れできていません。市民も観光客も行きたいときに行きたい場所に行ける。今後もこの普通のことを既存のバス・タクシー事業者の皆さんなどとともに協力し、公共交通の最適化を図ります。10月5日出筆。令和7年9月末現在の別府市住民基本台帳による人口と世帯数をお知らせします。人口111,326人、前月比プラス133人、男51,196人、前月比プラス63人、女60,130人、前月比プラス70人、世帯数63,095戸、前月比プラス218戸。声の手法についてお気づきの点がございましたら、市役所秘書広報課電話 21-1111 内線 2235 広本までお尋ねください。今月の担当は戸口、佐藤、菊池、東口、古川、江口でした。また来月お会いしましょう。